ちゃん、上ちゃんのアクセシビリティポッドキャストシーズン4。イエーイ。
なべさんをお迎えしてお送りしておりますアクセシビリティポッドキャスト第24回ですね、引き続き後編の方に入っていきたいと思います、
はい。
前編ではなべさんのこれまで、ウェブアクセシビリティに関わってこられたお話を中心にお聞きしてきたわけなんですが、はい、後編はですね、前編でも少しお話が出ました JIS の、改定についてのお話を中心に伺っていきたいと思います、
はい。
引き続きよろしくお願いします、
はい、はい、お願いします。
2004年6月に JIS-X8341 の3が制定されましたけれども、その JIS が来年改定されると、いうことで、今そのワーキンググループ、僕もご一緒させてもらってるんですが、はい、ナベさんが主査を務めていらっしゃるということで、今日はその JIS の改定について、
はい、
ナベさんの方からご紹介していただこうかと思ってるんですが、はい、じゃあまず最初の質問を辻ちゃんから。
そうですね。まず、一番気になるのはなぜこのタイミングで改定を行われるのかっていうことなんですけども、
はい、
どうなんでしょうか。
工業標準化法第15条の規定で、
はい、
JIS というのは5年ごとに改正のチャンスがあります、
はい、
ということは、今の JIS-X8341 の3は2004年6月に発行されていますから、はい、2009年6月すなわち来年ですよね、
はい、
来年改正するチャンスがあります、
はい。
で来年改正しようと思うと今年度から改正のワーキンググループを始める必要がある。
なるほど。
でじゃあ改正する必要があるかというとあるでしょうと。なぜならば WCAG 1999年に発行されて以来なかなか変わらなかった WCAG1.0 がやっとですね、
はい、
やっと2008年末に 2.0 になる、
はい、
このタイミングを逃すべきではない。それが最大の理由ですね。 2.0 に合わせて JIS も変えよう、
はい、
というのが、改正する、理由ですね。
なるほど、はい、ありがとうございます、
もちろんですね、はい、それ以外にもその JIS を実際に発行してみていろいろ不足点があるな、
はい、
そう例えばその JIS の書いてある記述が曖昧なので、
うん、
その客観的に評価できない、
うん、
本当にこれ JIS に対応してるの、
うん、
なかなかそれを判断するのが難しいとか、
はい、
あるいはその技術依存、どうしても HTML と CSS に対応していると、
はい、
でもじゃあフラッシュではどうなるのか、じゃあ今の AJAX どうなるのというと、はい、ちょっと分かりませんよねと、
うん、
あるいはどうしてもそのなんだろう、ちょっと大雑把なところがあると、うん、動画に関する要件であるとか、
はい、
キーボード操作のタイミングを要求するとか、
うん、
どうしてもちょっと WCAG1.0 と比べると実は大雑把だなと思う、やっぱ欠点がある、
はい、
そういうのも改善したいなというのも理由です、う
ん、なるほど。WCAG2.0 はこういろんなそれぞれの項目がテストを可能な形で提供されるというか出てくるというようなお話なんですけど、やはり JIS の改定についてもそのような方向を目指しておられるんでしょうか。
そうですね、WCAG1.0 も先ほど述べた客観的評価ができないという欠点がありました、
はい、
だからこそ彼らは 2.0 の改定にあたってはそのテスト可能性というのを最も優先していて、
はい、
2.0 ではサクセスクライテリア、我々達成基準と呼んでますけども、
はい、
各達成基準がその 2.0 の最も細かい要求事項ですが、要求事項でもテスタブルである、すなわちツールを用いて丸か×か判断できる、はい、あるいは専門家がどの専門家が見ても同じ結果を出せると、
うん、
そういう意味でテスタブルであると、だから客観的に丸か×かを言えるというように作ってあります、う
ん、なるほど。
で JIS も実は JIS というのはこの改訂版においては WCAG2.0 のその達成基準をすべてそのまま使おうと思っています、
はい、
ということは改正版の JIS もテスタブルになることになりますね、
うん、そういう意味では、ね、やっぱりこう誰がテストしても同じような結果が出るっていうのは結構重要なことですよね。
だと思いますよね、
はい、
それができていないと本当にほんまかいなっていう話になるし、
はい、
例えばコンサート会社があって A 社と B 社がやりますと、どっちの方が品質がいいんですかって言った時に分からないですよね、
はい、
あるいは、あるサイトが改善されましたと、でそれがじゃあどの程度改善されているかということがやっぱり判断できない、
うん、
達成客観の評価ができるとそれ全部それをはっきりと分かるので、 いい悪いが分かるし、進歩も分かるし、うん、それが多分その今のウェブアクセシビリティをさらにその進化させる大きなその原動力になるんじゃないかなというふうに思います、うん、
僕がよくセミナーで紹介しているのが色のコントラスト、
はい、
実だと十分なとか見やすいっていう言い方しかしてないんだけど、はいはいはい、うん、今回 WCAG2.0 だとコントラスト比5対1っていう風に数字を使った基準が出てきてるので、例えばチェックツールも作れるようになるし、うん、そういう意味ではあの制作現場の作業効率も逆に上がっていいのかなっていう、
そうですね、
そんな印象を持ってますけどね。
あの音に関しても例えばこう何デシベルみたいな表現ってありますよね、はい、そういった意味でこう数値化されることで明確に対応してるかしてないかっていうのは判断しやすくなるんじゃないかなと思ったりします。なるほど。この改定までのスケジュールって今後どんな感じになっていくんでしょうか。
はい、あの、まあ、あくまで予定であって、はい、規定ではありませんけれども、現在の予定としてはあのこの夏に改正のワーキンググループを立ち上がりました、はい、で今、みんな一生懸命、もうほぼ2週間おきにですね、はい、数時間にわたるワーキンググループを開催しています。で、年内に、最終草案を完成させようと、
はい、
で来年1月に、パブリックコメントの募集をしようと、はい、すなわちあの一般から、その最終草案に対する意見を募集して、はい、それを反映した上で、来年3月に原案を完成させようと、
はい、
そうするとその後、ワーキンググループの手を離れてあの企画を作成する専門の委員会で審議が行われます。
はい、
問題がなければ、まあ、来年の9月には改正版を公示できる、
はい、
でこのスケジュールでいくと、肝心の WCAG2.0 の方が、うん、まあ、今年の12月に、はい、正式な勧告になると言っていますから、それに合わせて我々も最終草案を作れますので、
はい、
まあ、あの遅れ、JIS が対応する遅れを最小限にとどめて、JIS、うん、の方も改正できるし、できるんじゃないかなというふうに思っています。
はい、
当然 WCAG2.0 はもし遅れちゃったら JIS も、
そうですよね、
遅れてしまう、
遅れざるを得ないと思います、
はい、
あと同時にアメリカの方ではリハビリテーション法508条がやっぱり改正されようとしていて、はい、結構今世界中でいろんなガイドライン、アクセシビリティガイドラインが変わろうとしている、なんか転換期みたいな、そんなタイミングですよね。
そうですよね。あのアメリカのリハ法508条も改定するための諮問委員会の活動が、今年の4月に終わって、
はいはい、
来年春には実際に、改定が行われる予定です。でそこにおいても、まあ、一応 2.0 をかなり反映しているはずですね、
はい、
で欧州においてもあのウェブの認証制度に向けた、調査活動が行われています、はい、WAB クラスター WAB ウェブアクセシビリティベンチマーククラスターという活動があります、う
ん、はい、
そこもやはり WCAG2.0 をベースにしています、
はい、
英国においてもPAS78 PAS 日本でいうと JIS よりも少し弱いような規格です。
あ、
それの見直しが行われていて、でそれもやはり 2.0 をベースにしています、
はい、
世界中が WCAG2.0 をベースに変わると思います、
はい、
日本がそれに遅れてはいけない、
うん、そうですね、
そういうふうに思っています。
そんな中でその JIS のワーキンググループの主査として今本格的な改正案作りしてるわけですけども、一番の課題というかチャレンジってどんなことですかね。
文章を作ること
そうなんですよね。
実際は書かなければ企画にならないので、
は
い、
そうなんですよね。
で1章序文で2章3章4章ってあって、
はい、
5章が、まあ、原稿の実数と区別要件ですね、はい、ここは、まあ、WCAG2.0 をそのまま取り込むので、
はい、
あの使えます。で6章が6章って実数の時はとってもユニークな部分で、
はい、
6章というのは、開発に関する要件が書いてあります。すなわちウェブというのは設計をして制作をしてあとメンテナンスするよねと、
はい、
その過程の例えば、問い合わせ先を明記しなさいとかということが書いてあります。でこれは WCAG にない JIS 独自のものでとってもいい部分です、
はい、
でこの部分をもう少し発展させたい、うん、ということもあります、
うん、はい、
だからそういうところをどんどんその書いていかなければいけない、書かなければ企画ならないので、
はい、
その結局皆さんが時間を費やして書くという作業が大事だ、大変だなというふうに思っています、
はい、なるほど。 時間の関係で最後の方になってきたんですが、JIS の規格表への要望といいますかですね、前回2004年に制定された JIS X8341 では、こう情報の提供の方法っていうのが、例えば PDF ファイルだったり、紙の情報提供だったりとか、こう結構限られた情報提供の手段が取られたと思うんですね。うん、で、それで気になってたのが、こう、アクセシビリティに関する JIS であるにもかかわらず、そのガイドライン自体のアクセシビリティってどうなんだろうなっていうことを考えたことがあるんですけど、今後こうこれを JIS をアクセシブル、 JIS のガイドラインの情報自体をアクセシブルにしていくためにはどういったことをやっていけばいいんでしょうね。
大変耳が痛いお話です。企画表自体が、アクセシブルでない PDF であるとか紙媒体であるとか、はい、あるいは企画協会インスタックのウェブページがアクセシブルでないとか常に言われ続けています、はい、で我々としてもその問題というのは認識していて、変えたいなと思っています。
あ、なるほど。
でその変えたいなという我々の力を与えるためにはですね、はい、ぜひですね皆さんの方からそういう要望を出してほしいです、はい、日本企画協会であるとか、はい、企画協会の下で企画を作っているインスタック INSTAC か、
はい、
というその団体に対して、あるいはその多分単年としてはパブコメですよね、はい、来年1月にパブコメをするので、その時にきちんと企画表の PDF はアクセシブルな PDF で作れとか、
はい、
ウェブページをちゃんとアクセシブルにしろとか、あるいはアクセシブルガイドラインなんだからもっと値段を下げろとかですねそういう要求をどんどん出していただければ、はい、実現する後押しになるのではないかな、
なるほど、
というふうに思います、
はい、
我々とその中で、頑張ってすることは努力したいというのは思っています、
はい、よくこうアメリカなどでこう署名活動とかウェブで行われたりしますよね、
はい、
なんかそういうふうに署名活動とかを行って、その結果をこう提示するっていうのも一つの手だったりするんでしょうかね。
どうでしょうね、
はい、
力になるんじゃないでしょうかね、
はい、
みんなそれやっぱし直したいと思ってるけども、うん、なかなかそのいろんなところで突っかえてるところがあると思うので、
はい、
声を大きくしていくことによって少しでも良くなるんじゃないかなというのが、
はい、
希望ですけれども、
はい、ぜひ次回はアクセシブルな実を読めるといいなと思いつつ、じゃあ私も頑張ってみたいと思います。
はい、
はい、ということで鍋さんをお迎えしてお送りしてまいりましたアクセシビリティポッドキャスト第24回シーズン4のファイナルですね、いかがでしたでしょうか。鍋さん今日は本当に短い時間で申し訳ありませんでした。ご出演いただいてありがとうございました。
いや、とんでもないです。
最後になんかリスナーの皆さんにメッセージがあれば。
そうですね、
この機会 WCAG2.0 が勧告の機会を捉えてですね、
はい、
JIS も変わります、
はい、
来年以降は新しい JIS をベースにしてほしい、
はい、
で JIS で言うと必須要件、 WCAG で言えば多分レベル AA ですね、
はい、
その要件を全て取り上げてほしい、
はい、
で要件のつまみ食いをしたり変えないでほしい、
うんうん、
でそれをちゃんと使って、評価ツールを作ったりサイトの評価ランキングを出したりしてほしい、
はい、
テストツールもちゃんとそれをベースにしてほしい、
はい、
でもテストツールには限界があります、
うん、
テストツールでできたことがあります。それをちゃんとユーザーテストをしてしっかりと見極めてほしい、はい、ということをお願いしたいと思います、
はい、ありがとうございます。アクセシビリティポッドキャストでは本日で出演いただきました鍋さんへのご質問などをはじめ皆様からのご意見ご感想をお待ちしております、はい、次のアドレスまたは、このブログエントリーのコメントの形でお寄せください。 a11y@mitsue.co.jp a11y@mitsue.co.jp です。で最後にですね、鍋さん、実はアクセシビリティポッドキャスト恒例の締めの挨拶というのがありましてですね、それを一緒にお願いしたいと思うんですが、
はい、高くつきますよそこをなんとかリーズナブルプライスで、
今晩はお寿司を食べようかな
お願いしたいと思います。それでは
アディオスアミーゴス。